使徒の働きの第17章の後半の部分なんですけれども、今朝のタイトルはアレオパゴスに立ちてという説教のタイトルをつけました。この使徒の働きの17章の箇所は、私はおそらくもう何回か御言葉を取り継いだ箇所でもあるんですけれども、というのは本当に印象的な聖書箇所であるわけなんですね。ですから今朝はこの箇所から御言葉を取り継ぎたいと思います。で、宣教をするということにおいて大切なことは何であったかというと、それは聖霊の力によって宣教伝道するということをお話ししてきました。聖霊の力によってということですね。では聖霊の力によって伝道するということは実際的にはどういうことでしょうか。聖霊の力によって伝道するということはなかなか分かりにくい言葉なんですね。別の言葉でもし言うとしたならば、イエス様の愛によって押し出されて伝道すると言ったらよろしいでしょうか。それは私たちがイエス様によって救われているというその喜びですね。自分の本当に罪を知って、私のこの罪のためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったんだ、イエス・キリストのこの十字架がなかったら私は罪許さなかったんだ、だからこそ私はイエス様に感謝するんだ、そして聖書を読んで聖書を通して神様のご計画の深さ大きさ、そういったものを知って神様のご計画の素晴らしさに感動して、どうしてもこの福音を人々に述べ伝えたい、福音を語らずにはいられない、イエス様の愛を伝えたい、そういう願いを持つときにこそ私たちは宣教ができるんだと思うわけです。今朝もう一度、御言葉からこの宣教について、聖霊による宣教について学んでいきたいと思います。どうぞ17章をもう一度開きいただきたいんですけれども、この17章は本当に先ほども言いましたけれども印象に残る出来事のあった箇所です。異邦人のための使徒となったパウロの第2回伝道旅行中の出来事でありました。パウロはこのギリシャのアテネにこの時に初めて足を伸ばしたわけです。アテネという町はどういう町であったかというとですね、ギリシャの文化の中心地でありました。哲学、文学、芸術ですね、そういったものの栄えた古い都であったわけですね。ソクラテス、プラトンというとですね、もう本当に誰もが知っている名前だと思うんですけれども、彼らはこのアテネの出身の哲学者であったわけですね。そしてこのアテネの町はローマが支配する時代になっても自由都市としてのそういった立場が与えられていて、町並みがきれいであったり古いこの建築物がある場所としてですね、多くの人たちが、貴族階級の人たちとかはよくそこに観光に訪れたりしたわけです。ですから、文化の中心地ということもありまして、アテネの町はもういつもこの 人でごった返している。今で言ったら、ニューヨークとかそういったところでしょうかね、ロサンゼルスとか、そんな感じの町であったというわけですね。パウロがこのアテネに行った時に、伝道のきっかけとなったのは何かというと、アテネの町にたくさんの偶像が置かれていたということなんですね。少しお読みしますけれども、17章の16節ですね。17章の16節。さて、アテネで2人を待っていたパウロは、町が偶像でいっぱいなのを見て、心に憤りを感じた。町を見たときに、至るところに偶像が置かれてあって、それのことに対して、パウロはもういても立ってもいられなかった。怒りを感じたというんですね。憤りという言葉が日本語で用いられてますけれども、もう怒りというそういう意味の言葉であるわけですね。パウロはもういても立ってもいらずに、ユダヤ人の街道に行って、話をしました。また、広場に行って福音を 会う人に語っていったわけですね。でそういったところに何か新しい話をしている人がいるということでですね、このアテネの人たちも集まってくるわけです。そしてその中には哲学者たちも集まってきました。ここに出てくるのは18節のところに出てくるんですけれども、エピクロス派とストア派の哲学者たちも幾人かいてパウロと論じ合っていたが、その中のある者たちはこのおしゃべりは何を言うつもりなのかと言い、他の者たちは彼は外国の神々を伝えているらしいと言った。パウロがイエスと復活等を述べ伝えたからであると、書いてありますね。哲学者たちが集まってきた。エピクロス派とストア派、どういう人たちであったかというと、調べてきましたけれども、エピクロス派という人たちは、この考えにおいてですね、快楽が人生の究極的目標だと考える人たちであったそうです。自分が幸せになることが大切という考え方、そして、その快楽を追い求めるんですけれども、日本でいう快楽っていうとなんかちょっと、何でも自由奔放な生き方みたいに思うんですけれども、エピクロス派の言う最高の快楽というのはどういうことかというと、ちょっと仏教に似てるかもしれませんが、苦しみとか恐怖、欲求とか情熱、そういったものから全てこの離脱した、もう本当に心が静かになったような状態で生活すること、本当に静かな心の状態で生活する、そういったことが最高の快楽だと、そのような考え方であったわけです。そして基本的には無神論の立場を取っていたグループであったわけです。次にストア派というのはどういうものであったかというと、彼らは主張するのは理性というものでありました。この宇宙万物、また自然というものがですね、秩序正しく動いている、活動している、そういったところから私たち人間も理性を持って落ち着いた生活、自分の感情を理性によってコントロールすることが自然の理にかなっていると考える人たちであったわけです。そして神様については、全ての中に神様は存在するという考え方で、いわゆる反神論という立場を取っているグループであったわけです。日本でも反神論的な考え方がありますよね。昔から言われるんですけども、お米を、残さず食べなさい、ご飯粒残さず食べなさい、なぜならご飯の一粒一粒には神様が宿ってますよ、昔はそういうふうに教えられたわけですね。最近ではトイレには女神様が住んでますよというふうなことも言われます。それもいわゆる反神論的な概念であるわけですね。どこにでも神様は住んでいる、どこにでも神様はおられるというような考え方ですね。何にでも神様はおられる、こういった人たちがいたんですけれども、彼らはパウロの話を聞いていて、パウロの語る新しい教えにすごくこの興味を持つわけです。そして、パウロさんに言うんですね、ぜひこのアレオパゴスに来てみんなに話をしてくださいというふうに言うわけですね。19節にそれが書いてありますね。19節、そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行ってこう言った、あなたの語っているその新しい教えがどんなものであるか知らせていただけませんか。アレオパゴスとはどういうところであったかというと、そのアテネの中においてちょっとこの丘の方にあること、丘の部分をですね指すんですけれども、そこには裁判所が建てられておりました。そしてその裁判所ではですね、ただ裁判に使われていただけでなく、他にもですね、評議会とか議会、そういったものがその場所で開かれていたようですね。ですから何かこう決め事があるときには町の代表役がみんなそのアレオパゴスの丘の方に行って、そこで話し合いをするというのが常だったようです。ですからパウロがここに連れられてきたのは、裁判のためというよりも本当に静まったところで、広場じゃなくて本当に静まったところで、私たちみんなよく聞きたいからじっくり話を聞かせてくれということで、このアレオパゴスのところに連れて行かれたわけですね。パウロにとっては絶好の福音伝道の機会になったわけであります。 私たちも伝道するときに、また伝道の思いを持っていたならば、必ず神様はそういった機会を備えてくださるお方であると思いますね。あなたの家族やあなたの職場の方々、友人の方々に福音を伝えたいと思っていたならば、神様は必ずですね、そういった絶好の機会というのをね、与えてくださると思いますので、その機会を逃さないようにしていただきたいと思うんですけども、パウロはこのアレオパゴスの丘に立って説教いたしました。その説教が22節から31節になります。少し長いですけれども、とても素晴らしいメッセージですので、ぜひ聞いていただきたいと思いますけれども、22節からお読みいたします。そこでパウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの人たち、あらゆる点から見て私はあなた方を宗教心に厚い方々と見ております。私が道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。神はすべての人に命と息と万物とをお与えになった方だからです。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とをお定めになりました。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら、神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き動き、また存在しているのです。あなた方のある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。そのように私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになった一人の人により、義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中からよみがえらせることによって、このことの確証を全ての人にお与えになったのです。とてもパウロの知識の高さを知ることのできる説教であろうと思うんですね。当時もう最高の文化の町において、多くの哲学者たちを前にして、パウロは本当に工夫して説教したと思うんです。彼らの心情、気持ち、考え方、そういったものを察しながら、彼らの哲学を汲み取りながら説教している、そういう説教であると言えますね。パウロの心の中は、偶像に対して怒りを持っていていたんですけれども、彼はそういった偶像に対する怒りというものを表面に出さず、真正面から偶像を批判せず、知られない神にと書かれた偶像を見つけたことをきっかけにですね、話をうまく展開してしようとしています。そして24節25節のところを見るならば、神様の偉大さについて話をして、こんなに偉大なお方をちっちゃな木や石や銀などで作ったものに閉じ込めておけるはずがないんだというふうに彼らの理性に訴えかけているわけです。28節の言葉、私たちは神の中に生き動き、また存在している、こういう言葉はまさに彼らの中の反神論的な考え方に少し合わせて、彼らの考え方から正しい方向へ導こうとしているパウロの苦心のメッセージであったろうと思うわけですね。そして最後に、神様は死者を墓の中からよみがえらせて、このことの確証を与えられたんだとメッセージしたわけです。このパウロの説教、アテネでの説教というのは、実はですね、失敗の 伝道であった、失敗だったというふうに多くの神学者の書いてるのの中では書いてありました。彼の説教は大失敗だった。32節から34節を読むとそのことが少しわかるんですね。32節からちょっと読みますけれども、死者の復活のことを聞くとある者たちは嘲笑い、他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼らの中から出ていった。しかし彼につき従って信仰に入った人たちもいた。それはアレオパゴスの裁判官デオヌシオ、ダマリスという女、その他の人々であった。書いてあります。なぜ失敗だったかと言われるその理由はですね、一つはその、ほとんどの人たちがもう大笑いしたと、嘲笑ったと言うんです。そしてある人たちは、まあ、またいつか聞くことにしましょう、これはもう二度と聞きたくないということの同じ意味なんですね。またいつか来ますよ、教会に来ますよという人たちはもう大概二度と来ないことが多いんですね。このまたいつか話を聞くことにしましょうというのも、もういいですよということと同じで、そういうふうに受け取ることができます。またパウロがですね、彼らの中から出ていったという書いてある部分も、何かパウロが逃げていくような、そういうようなイメージで受け取ることができます。また救われた 人も2人の方の名前しか出てきていません。ですから他の町々で伝道した時よりも本当に救われる人が少なかった。また、アテネに教会ができたという記事もありません。ですからそういったことを含めると、このアテネでのパウロの伝道は失敗であったと言われています。また他にも私は、理由を考えるならばですね、いろいろ考えることができると思います。パウロが、怒りによって伝道したのは失敗だったろう。またここではですね、パウロはただ一人だけで伝道したんですね。いつも一緒に伝道していたシラスとテモテはこの時はベレアにとどまっていて、このアテネにはいなかったわけですね。ですからたった一人で伝道したのも、それも失敗の原因であったろうと言われます。哲学者たちに媚びながら人間的な知恵を用いて説教したのも失敗であっただろう。もちろんアテネの人たちの側にも問題があったわけですね。いつも新しいことを求めていて、何かそういった新しいものを見聞きすることだけが楽しみのような、そういった人たちのそういう心の状況もこの伝道が進まなかった大きな原因であっただろうと言われております。でも私はパウロの伝道が失敗であったと言いたくはないんです。思いたくはありません。決して伝道に失敗はないと私は思いたいんですね。なぜなら、もしここでのパウロの伝道が失敗であったと決めつけるならば、私たちの伝道はどうでしょうか。失敗だらけの伝道だったということになるんじゃないでしょうか。パウロの伝道と比べて私たちの伝道はどれだけ素晴らしい伝道をしてきたでしょうか。パウロのここでの説教が失敗であったというならば、私のこの説教も失敗であったと言わなければならなくなってしまうわけですね。二つ目の理由は、救いに導かれた二人の人がいたわけです。デオヌシオという裁判官、ダマリスという女性の方、またその他にもいたって言うんですね。ですから、もしここでパウロの伝道が失敗であったというならば、この救われた人たちは失敗作ということになってしまうんじゃないですか。そんなことはありえませんね。パウロの伝道はこのアテネにおいて、数日だったかもしれません。1週間か2週間だったかもしれません。そんなに長い間アテネにいたわけではありません。たった1週間か2週間いて2人、3人、4人救われたとするならば、それは私たちにとっては素晴らしい伝道の結果ではないかなと思うんですね。ですから決してここでのアテネでのパウロの伝道は失敗であったと私は思わないわけです。また3つ目の理由としては、この アテネでの伝道を通して、この経験を通してパウロは福音伝道について学んだんです。福音伝道をどうしていくべきかということをパウロはこの場所で学んだんです。パウロはこの後アテネを去ってコリントの町へ行くんですけれども、コリントの町でのパウロの伝道の仕方っていうのはガラッと変わりました。パウロ自身が言ってるんですね。その箇所をちょっと開いてください。第一コリントの2章のところ、この箇所すごく重要な箇所ですので開いていただきたいと思います。第一コリントの2章、まず1節と2節をお読みしたいと思います。第一コリントの2章の1節と2節をお読みいたします。さて兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したからです。このパウロの言葉は、先ほどのアテネでの伝道の後すぐにコリントに彼は行くんですけれども、このアテネでの彼の経験を踏まえてこのようなことを言ってるんです。私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したのです。つまりパウロの頭の中には、アテネであの哲学者たちのあの知恵に似合った、彼らのその知的レベルに合わせて一生懸命工夫して説教したんだけれども、それでは十分ではなかった。そういった経験を踏まえて彼は、私はもうイエス・キリスト以外に何も知らない、そういうふうに決心をして伝道したんだ、コリントの町においてですよ。これこそパウロが悟った究極の伝道方法であったわけです。イエス様以外に何も知らないと決めることだったんです。そして3節から5節を読みたいと思います。その時にどうなったか、3節から5節、あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした。つまりパウロが、もう私はイエス・キリストのことしか知らないと決めてメッセージした、その時にどうなったかというと、聖霊の力が働いたんだというんです。御霊と御力の現れでしたと書いてある通りに、パウロがそのような決心をして伝道した時に、聖霊様が働いてくださって、そしてコリントの人たちを救いに導いたんだ。彼はコリントの町では難しい神学用語を用いませんでした。巧みな話術を用いて伝道しませんでした。もう大胆なパフォーマンスを飛んだり跳ねたりしてですね、こうやって説教する方々もよくあるんですけれども、そんな大胆なパフォーマンスをパウロは使えませんでした。ただイエス・キリストだけをパウロは述べ伝えたんです。でその時に聖霊が働いて人々を救ってくださったんだ。それは私たちの信仰が人間の知恵によって支えられず、神様の知恵に、神様の力によって支えられるためですとパウロは結論付けているんです。私たちはこのパウロの言葉で励まされるんじゃないでしょうか。神様の御心は、私たちがイエス・キリストの弟子となって福音を伝えることです。友達に証しして、友達に伝道していて、あんなこと語らなければよかったな、あんなこと言わなければよかったなと、失敗だったなと思えることがあるかもしれませんけれども、決してそうではないということを覚えてください。パウロでさえ 伝道していって反省すべきところがあって、そして彼もその反省を踏まえて伝道方法を変えていって、やはり私たちが頼るべきはイエス・キリストの十字架だ、十字架しかないんだ、そこに彼の結論は進んでいったわけです。私たちはパウルよりももっともっと学ばなければならないと思います。1回2回のねちょっとへこむようなことがあっても、ぜひそれでもう伝道をやめようと思わないでいただきたいと思います。証ししたいという思いを常に持ち続けていただきたいと思います。あなたがどんなに弱い人であっても、どんなに言葉が足りない人であったとしても、神様の力が働いてくださるんですよ。聖霊があなたの働きを支えてくださるんだ。あなたが弱ければ弱いところに聖霊の力が働いて人々を救いに導いてくださるんだ。これは私たちが自分の力によって伝道せずに、神の力によって伝道するためです。私たちが救われるのが人の知恵によって支えられるのではなく、神の力によって支えられるためなのです。このことを覚えて証ししていきましょう。伝道していきましょう。宣教していきましょう。ではお祈りをしたいと思います。